東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
12月20日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さて、12月20日クリスマス目前ということですが、いかがお過ごしでしょうか。デートされている方も今日は多いかななんて思いますが、外資系企業とか欧米ではもうクリスマスホリデーに入られたところもあるかもしれません。なんかね、もうこの年になるとクリスマスプレゼント自分にとかはもう全く考えてないんですけど、やっぱりキラキラした街中をね、竹内まりやさんとか聞きながらワクワクして、ちょっと歩くだけでもすごい幸せな気分になりますよね。クリスマスって子供のクリスマスプレゼントもちょっと準備しなきゃななんて汗せかせか個人的にはしております。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は株式会社クラレ執行役員 DXIT 本部長スタンリー福山さんをお迎えします。樹脂化学品、そして繊維、活性炭などを製造販売するスペシャリティ化学企業であるクラレ、研究開発から生産販売まで全社を挙げて取り組む DX 戦略について伺っていきます。デジタルフォルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルンフューチャーピクス。This program is brought to you by デジタルフォルン。
デジタルフォルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は株式会社クラレ執行役員 DXIT 本部長スタンリー福山さんをお迎えします。スタンリー福山、ブラジルサンパウロ出身。ブラジルの航空機製造会社を経て、2010年クラレサウスアメリカとコンサルタント契約を締結。2012年クラレサウスアメリカのビジネスディベロップメントディレクター。2021年来日、グローバルデジタルトランスフォーメーション推進チームリーダーに就任。グローバルデジタルトランスフォーメーション推進室長を経て、2023年執行役員 DXIT 本部長。さあ、まずクラレという会社、CM とかでもね、耳にすることがあると思うんですが、改めて事業内容について教えていただけますか。
はい、クラレはですね、化学業界で老舗で、来年6月100周年を迎える、
おめでとうございます、
スペシャリティ化学メーカーでございます。うん、主にですね、世界で初めて合成繊維ビニロンという事業を始めた会社ですので、でその原料となるですね、ポバールという樹脂を使って、いろいろな、はい、いろいろな製品ですね。例えばポバール樹脂を使うっていうのが、この液晶ディスプレイのフィルムだったり、あとはまた別の形でエバールという形で、今食品パッケージとかのですね、バリア性を高めるためのパッケージの中のフィルムの一つという形で活躍しております。で、はい、私の会社の最も好きな部分は、世のため、人のため、人のできないことをやるというでございます。
そのエバールっていうのは、作るのがそもそも難しい素材なんですか。
そうですね、はい、これは世界でシェアナンバーワンですから、はい、でかなりビニールというかプラスチック系のパッケージですと、これぐらいのバリア性を出そうと思えば、本当にもう分厚いパッケージになっちゃうんですね。
なるほど。
それをものすごく薄い1ミリ以下のパッケージで出すのは、やっぱりこのエバールという製品のおかげでございます。
じゃあ、きっと我々が一日暮らす中で何度か触れているビニールとかプラスチック製品は、クラレの素材を使ってるっていう可能性が高いですね。はい、
その中のレイヤーの一つにクラレの製品が使われている可能性が高いでございます。
でも先ほど福山さんから100周年というお話もありましたけど、改めて創業が1926年、大正15年っていうことで、本当に歴史が長いですけど、一番最初からやっぱりその素材というか、そういう繊維の会社だったんですよね。
もともと合成繊維から始まったんですけど、今やもうすでにもう化学品の方がシェアのほとんどでございます。
きっと日本 だけじゃなくて海外に拠点もいっぱいあるから世界中でもシェアが高いんですか？
はい、今はですね昔と違ってですね売上の8割
8割、
はい、がもう海外ということになっています。
これ海外の拠点っていうのはどういう国にあるんですか？
そうですね、主に欧米、アメリカ、ヨーロッパ、あとアジアが一番大きいところで、だいたい割合としてもまあそれぞれ3分の1ぐらいなんですけど、かなり32カ国にいたり、社員数も海外だと4割くらいの社員、今社員数1万2000人ぐらいなんですけど、はい、
そうなんですね。今日福山さんにお越しいただいたのはそのクラレが DX にかなり力を入れてらっしゃるということで、これまあ以前から取り組まれていると思うんですけど、改めてこうきっかけになるみたいなタイミングってあったんですか？
はい、ございました。これはちょうど私は5年前ぐらいにですね、南米クラレのビジネスをお手伝いしてたんですね、うん、でそこでちょうど日本の経産省が DX とかかなり進めるようになって、それで日本でそういえばブラジルになんかデジタルに詳しいのがおったなという感じで来ました。
あ、じゃあブラジルの現地採用で働かれていたら、はい、まさか日本に。
そうですね、はい、
すごい。にしても本当にあの日本語がご堪能でいらっしゃいますけど、勉強ずっとされてたんですか？
日系コミュニティっていうと今日本人の血を引く方が一番多い国はやっぱりブラジルですので。
そうですよね、
はい、ええ、まあ、そういう関係でいろいろな形で日本語と関わることはやっぱり多い。
ただ日本語をすごく使ってビジネスされてきたわけではない中で、こうやってまさか日本企業に勤めるとはっていうのは面白いですね、人生って。
おっしゃる通りでございます。
そうですか。あちらでは何年くらいお勤めだったんですか？ブラジル、
まあ、10年ぐらいですね、
は
い、
じゃあもうクラレには本当にずっとお勤めで、はいはい、この度日本の DX を牽引するということでやってこられたのが5年前、
はいはい、ちょうどコロナの真っ最中でしたので日本行きの最後の2便の1便に乗ってきました。
飛び乗ってっていう感じだったんですね、
は
い、
だから大晦日の便でした。
そうでしたか。でもその、 あのコロナもあってもやっぱり社内 の、 そのデジタル化 DX 化っていうのは推進が必須だったとは思いますけど、その就任された時 の、 その当時の状況って、あの今思い返すとクラレ の、 その DX の進み具合でどんな感じだったんですか？
インフラとしてはかなりもう皆さんいろいろやられてたので、うん、もうすでにIT 部門の方々がですね、いろいろもうリモートで仕事できるような準備はもうある程度整ってたので、そこは助かった部分ですね。私も来て全然戦力になれなくて、
いやいや
隔離状態になってましたのでコロナの最中で。
まあ確かに隔離してリモートでその DX を大きな会社の隅々まで行き渡らせるっていうのは結構難しい作業ですよね。
実際に動き始めたのはだから結局7月頃でしたので。
なるほど、
はい、1月に来たんですけど、はい、
でもその、 あのクラレさん の、 その中期経営計画パッション2026の中でも DX やっぱり中核の戦略として位置づけられているということですが、これ改めてこう DX のビジョンちょっと教えていただいてもいいですか？
我々はですね、まあ、DX という言葉は海外であんまりないんですね。どちらかというと、はい、日本が結構 DX で一番注目されてるんですけど、もともと海外はデジタルを使うことそのものがもう完全に何らかの形で使って、まあ、トランスフォームするとか、新しい価値を生むとかっていう意味で昔から使われてましたんで、うんうんうん、さほど DX とは騒がないです。
なるほど。
ただ我々のビジョンとしてはこういうデジタルという道具をやっぱりうまく使うという形で、うん、デジタルサビーカンパニーというビジョンを掲げております。うん、
それはやっぱりこういうふうにビジョンを掲げて推進するぞっていうふうに社内を盛り立てていくことでかなり加速度的に変わっていった部分はありますか？
トリッキーな言葉で、うん、サビーという言葉は実際は本当のことを申し上げると辞書には載ってない言葉なんですね。
サビーってスペルが SAVVY、
はいはい、でこれは MIT の方たちがテックサビーとかって始めた言葉なんですけど、うん、まあ、うまく使って価値を生み出すっていうような感じなんですね、うんうんうん、だからもうデジタルを使いこなすというか、うん、うまく使ってちゃんとした成果を出しましょうという感じなんですね、うんうん、でもう一つの原因はですね、あのサビーって皆さん慣れてない言葉なので、はい、サビーって何なのって絶対聞かれます、はい、それで聞かれることによっていや実はサビーってこういうことですよと説明することで頭の中にひっつくという形です。
なるほど、それ面白いです。逆に知らない言葉だからみんなちょっと食いついてくれるっていう部分もあるんですね、はいはい。 さあ具体的にクラレノ DX の取り組みについて伺っていきたいんですけれども、これ4つの重点分野を設定されているということで、どんな4つまずは教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、4つの重点分野、最初は顧客体験というデジタルで新しい顧客体験を生み出すとか、あとはプロセス改革、業務プロセスの改革、うん、3番目がデジタルによる新しいビジネスモデル、
うん、
で最後がですね、これ結構力入れてるとこなんですけど、製造と研究開発へのデジタル活用という部分でございます、うんうん、でこの4つの重点分野なんですけど、見ていただくと他の会社も皆さん同じことやられてるんですね、
う
ん、
はい、
でここは私にとっては教育ママさんと同じでですね、
教育ママと同じ、はい、何でしょう、
はい、もう大昔から子供に勉強しなさいと、はい、これは大昔から言われてて、これができるかできないかの違い、なんかやる子供もいれば、うんうん、できない子供もいる、で企業も同じだと思っております。この4つの重点分野あるんですけど、それができるかできないかの話になってきます。
それ教育ママでもこう子供を乗せるのが上手な教育ママさんと、こう頭ごなしにやりなさいやりなさいっていう方がいらっしゃると思うんですけど、多分前者の取り組みをされてると思うんですが、なんかポイントってあるんですか、こう促していく。
やはりですね、この DX というものは2つの軸がございまして、うん、まずはテクノロジーというかソフトウェア、まあ、で実際の技術の軸、まあ、これの準備で、2番目はやっぱり人間の準備なんですね、
うん、
この2つが、まあ、ある意味シンクロして進まないと進まない部分がございます、
うん、
でこれは日本人にはエヴァンジェリストという言葉があるんですけど、はい、それを進めるような方々、うん、でこれはやはり海外だとしっくりくるんですね、日本じゃ多分あまりしっくりこないんですけど、
うんうん、
海外の宗教だと信者さんにいろいろと発言させるんですね、
うんうん、
発言させることで自分ごとにして、それで定着していく。
あ、そうか、布教する側がずっと語って聞いてもらうっていうだけじゃなくて、参加する側も結構語るっていう文化があるんですね、
はい、そういうのを作っていかないといけない。今なるべくやってるもののまだまだです、はい、
あ、じゃあ相互にそのなんだろう、エヴァンジェリストというような形でその DX を推進するっていう、教える伝える側だけじゃなくてディスカッションする場を結構作ってらっしゃるんですか。
あ、それは今、はい、
どうですか、実際にやっぱりそうやって自分でも口にしたりすることでやっぱり皆さん言葉が定着したりとか概念を飲み込めたりするんですか。
まだまだですが、うん、一つ変わってきたなと思ったのは、うん、やはり皆さん少しずつ自分ごとにしてきてる、
うん、自分ごとキーワードですね、はいはい、そして今4つの分野を教えていただいたんですけど、その中でもやっぱりそのカスタマーエクスペリエンス、顧客体験の改革という部分では非常にまあ、基本的に 2B だとは思いますけど、いろんな顧客の、そして規模の大きな会社さんとのやり取りが多いと思いますが、どのような具体的な取り組みをされているんですか。
既存の取り組みもございます。今皆様が道具として使う CRM とかがございますが、うんうん、最も重要なのはですね、やっぱり道具そのものではなくて手段のための手段の部分でございます、うん、ですからお客様を理解するためにどんなデータを集めればいいのか、うんうん、
はい、
なぜお客様買っていただいているのか、どういうふうに工夫すればもっと買ってくれるのかとか、うん、いろいろそういうのを機械に分析させるための準備、
うん、
だからそういうデータの蓄積ですね、
うんうん、
でもう一つはお客様に実際の製品を買ってもらわなくてもちょっと使っていただく、デジタル空間で使っていただくような取り組み、
うんうん、
と最後はやっぱりもう将来のお客様は人間だとは限りませんので、そういうもう機械とやり取りすることも想定しながらいろいろ進めております。
うわ、その想定先を読みながらの今の実験段階の話すごい気になります。そうか、人と人のやり取りをもう介さずに、特にこういう大きな規模の素材を扱うみたいな話になってくると、確かにもう AI と AI とかの方が効率よく収めて使ってっていう量を測れたりしそうですもんね、
はい、かなり技術的な部分がありますんで、
それも結構近いんですか、はい、そういう未来。
いや、まだまだです。
あ、だいぶまだ先の感じですか、
はい、まだ、はい、逆にですね、うん、準備の部分が結構ございまして、
うん、
バーチャルのやり取りとはいえ、うん、物性とかいろいろなものは実際に研究所とかでは測定しなきゃいけないので、
うん、
はい、
そうなんですね。そんな未来もやってくると。そしてごめんなさい、4つの分野の中のもう一つ、業務プロセスの改革についても教えていただいていいですか。
はい、 これはですね、日本に来てはっきりと分かってきたのは、製造現場のプロセスはものすごくしっかりしてるんですね、うんうん、デミングさんの統計学を受け入れて、もう完全に科学的に QC サークル回してたり、いろいろな形で科学的に回してる。ところがですね、普通の間接の業務プロセス、人事とか我々 IT とか、はい、ここはですね、そういう科学的なことが行われてなくて、 QC サークルもないし、そもそも注文取って製品納品して評価いただくっていう部分が非常に欠けている。そういうことでですね、だから今回は間接をもう本当にビジネスとして捉えて、そういう形に変えていく。だから製造業の製造現場にある統計学とかを、今度は逆に間接のプロセス、業務プロセスの方に入れていきたいということです。
それもまた結構一筋縄ではいかなさそうなお話ですね。
はい、でも米国の90年代がこうでしたので。
あ、え、というと
今ですね、やはりデータで何ができるんですかとか、そういういろいろなもの、90年代がこうだったんです、アメリカは。
早いですね、やっぱりあっちは、はいはい、
ただこの間コスモ石油のロザンカさんが申し上げたように、人間なのでグローバル的に、アメリカもやっぱり最初そういう抵抗があったんですけど、徐々に変わっていって、最終的には間接の業務プロセスもきちんと回せるようになって、ちゃんと評価して、ちゃんと品質もチェックしながら進めるようになって、それで、まあ、そのおかげでいろいろアメリカのすごいサービス会社がいっぱい出てきてるんですけど、はい、
これ福山さんからご覧になって、こうやっぱり日本とその欧米諸国って、まあ、ちょっとスピード感に乖離があったり、何年も先行ってるっていうのみんな知ってると思うんですけど、こう日本がここから、まあ、追いつくっていう表現が合ってるかわからないですけど、そういうなんかいろんないいことを受け入れて、もっともっとこう進んでいくためには、なんかどういう変化が必要なんですか？
これはあくまでも私の意見ですけど、うん、日本の方々ってものすごく優秀なんですね、うん、必ず 100% の品質を求めます、うん、でこれ製造現場ではすごくいいと思うんです。だからもう工場の中で 100% のクオリティで出荷する、うん、ところがですね、デジタルの世界だと、皆様の使ってるソフトウェアとか、たびたびいろいろな修正が入りますよね、
はい、
だから出荷した後にお客さんの側で直していくっていう発想はないんですね。
なるほどなるほど。
だからシンプルに言えば、日本の方々は工場内で 100% に持っていって、それでお客様に届けて、お客様から文句言われないという発想に対して、まあ欧米の多くの会社は一度納品したものを後から改善していくっていう考え、ここが多分すごく違うんじゃないかと思ってます。
そこにスピードの差が出てるけど、まあ、日本の信頼度にはつながってるっていうことなんですかね、はいはい、なるほど。そして4つのその重点分野の中のビジネスモデルの改革というところでは、 IoT を活用したシステムの構築に着手されているということですが、これどんな取り組みなんでしょうか？
はい、まだ途中段階なんですけど、うん、やはりお客様ですね、特に我々リピーターのお客が多いんですね、うん、でそこで素材を提供するだけではなく、プラスアルファでお客様に何ができるかというポイント、例えば先を読むとですね、お客様が素材、我々の素材を使っていただいて、まあ、使い終わったものがゴミになってたまっていきます、
はいはい、
でそういうところにセンシングセンサーとか入れておいて、ある程度ゴミがたまったら、まあ、我々が後始末をすると、
うん、
後始末って言ってもお客様にとってはゴミですけど、我々にとっては再生可能な資源の場合が多いので、はい、
ええ、
そういう動きをやればお客様の後始末も我々にはお任せくださいっていうパートナーになっていくという形ですね。
顧客体験バッチリ上がっていくというようなところもありますもんね、はいはい、ということで今日後半では DX の取り組みをご説明いただいたんですが、実は4つ目の研究開発生産技術シミュレーションという部分、あと DX の人材の育成についてもちょっとまだ聞けてないので、これは来週伺わせていただこうと思います。来週もよろしくお願いします。
お願いします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちエンジニアリング部門では、創業時から続く機械設計業務のほか、自動運転システムの開発や業務システム開発、IT インフラの構築など幅広い領域でお客様企業との信頼関係を結んでおります。これからも100年企業を目指し技術研鑽に励みます。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日は株式会社クラレ執行役員 DXIT 本部長のスタンリー福山さんをお迎えいたしました。とても偉い方だけど親しみやすいお人柄で、ついお話が弾んでしまいました。今週は DX についてね、ほりはほり聞かせていただきました。来週はスタンリーさんのこれまで のお仕事のお話だったりとか、仕事の流儀含めてまたお話を聞いていければなと思っています。デジタルフォルンフューチャーピックス、お相手は笹川由里でした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。